もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
お願いします。
最初に年齢を教えてください。
25歳です。
25歳。結婚してます？
してません。
そうすると今お父さんとお母さんと一緒に暮らしてるの？
今一人暮らしです。
一人暮らしですか。兄弟は？
姉が一人います。
お姉さんが一人。
はい。
で、お父さんとお母さん何歳ですか？
両親が離婚しているんですが。あ、
離婚しているんですか。
はい。父が49です。
はい。わかりました。そしてあなたはそうすると一人暮らしをして何年ぐらい経つんですか？
2年くらいです。
2年ぐらいですか。
はい。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
今、一緒に暮らしていない父とどう関わったらいいかわからない。
ああ、そうですか。
はい。
年に何回ぐらい会うの？
月に1回ほどは実家に帰るんですけど、もともと祖父母も一緒に暮らしているんですけど、
うん、
祖父母と姉と私4人でほとんど食事で、
うん、
父は私が小学校高学年ぐらいから一緒に食事をすることはなくって、
うん、
後になって聞いたら父は祖父のことがどうしても嫌だったみたいで、
うん、
1人でご飯を食べていたみたいなんですけど、
うん、
それから私も就職をして、
うん、
その時も引き続きそんな状態で、
うん、
私が一人暮らしが決まってその時に父に手伝いをお願いしたりとかして、やっと姉と3人でお酒を飲んだりとかっていうことが時々あるようになったんですけど、
はい、
そんな中でもどうしても昔父が急に怒ったりとか、
うん、
昔というか今もなんですけど、で何か報告するときも突然怒ったりとか、
うん、
すごい反応がすごく怖くて、
うん、
話しかけるのがどうしても怖いので、
うんうん、
今後ずっとそのままではいけないなと思っているんですけど、
うん、
どうしたらいいのかわからなくて、
う
ん、
まあ、そうでしょうね。
はい、
月に1回ぐらいって言いました？
そうですね、月に1度ぐらいで、
うん、
最後に一緒にお酒飲んで話したのは3ヶ月くらい前なんですけど、
うん、
そこから時々帰るんですけど、あんまりちょっと関わりたくなくって話しかけたりしないんですけど、それを感じているのか別の報告があって話しかけた時にもすごい反応が冷たくって、どうしたらいいか分かんないんですけど。
要するにそのお父さんは、
はい、
あなたの些細なことで怒ったりするけれども、
はい、
あなたから見てどうなの？実はお父さん自分のことを好きなんだとかっていう無意識ではあなたのことを好きで結びつきたいんだけども、娘と父と、
はい、
だけど意識の中ではあなたとの関係ばっかりじゃなくて、
はい、
母親との関係から始まっていっぱいいろんな怒りを心の中に持ってる人じゃないの？
そうだと思います。祖父自身もいろいろあって、それが多分父に向かっていって、
うん、
なってるのかなと思うんですけど。
そうですよね。だからお父さんがものすごい怒りやすいっていうのは、
はい、
お姉さん3人でお酒飲んでた時のその言葉で怒ってるわけじゃなくて、はい、あなたとは関係ないんだよね、はい、本当はね。
はい、分かってはいる通りなんですけど、
うん、
前までは親なので父なら分かってくれるとか。
そうだよね、そう思うよね。
はい、
だけどお父さんはね、
はい、
お姉さんと3人でお酒飲んでんだけれども、
はい、
体はお姉さんとあなたと3人でそこにいます。体は、はい、だけど心はそこにいないんですよ。
はい、
だから怒るんですよ、
うん、
だからあなたとお姉さんとのその場のことのようなんか怒ってるわけじゃないんでしょ。
はい、
そこら辺のことが よく分かればいろいろ解決の道っていうのは見えてくれますけれども、今日のあなたの相談っていうのは、
はい、
あなたがそういう形で今25歳で一人で暮らしていて、すぐお父さんが怒るんでお父さんとの関係をどうしたらいいかというのが今日の相談ですね。
はい、
はい、わかりました。今日はスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらっしゃっているので伺ってみたいと思います。
お願いします。
こんにちは。
こんにちは。
今お話を聞いていて、はい、お話がみんな飛んでるんです。
はい、
すごくあなたの感じも揺らいでるし煩雑なんですね。で、はい、大きくまとめると一つはお父さんと関係をうまくいきたい、でもそのうまくいくいかないを執着するあなたは何かというと、お母さんのこともあるかもしれない。でも、はい、今日はですねすごくシンプルに凝縮しますと、あなたの心の中をね自分自身が知ることが一番大事じゃないかと私は思ったんです、
はい、
でなぜそこを絞ったかというと、よくどう生きたらいいですかとかね、どうすればいいですか、どうっていう言葉を使う人はほとんどが感情の流れで浮き沈みする人が多いんですよ、
はい、
ですから、
はい、
今日はまずどうすればいいですかっていうあなたの心の中をきれいにね整理しますと、はい、まずですねあなたはお父さんを好きか嫌いかどっちですか、
はい、今は嫌いです。
前は？
前は好きでした。
いつ頃まで？
子供の時です。
じゃあ嫌いの方に行きましょう、
はい、
嫌いってことはなぜ嫌いかっていろいろあるんですよ、
はい、
自分がお父さんの前であるがままに出せないのか、
はい、
一緒にいても行き詰まりする、もう本当にねきつい。三つ目は、
はい、
顔色を見ながらいつもビクビクして話している、
はい、
この三つの中にはありますか、あなた。
一つ目か三つ目のどちらか、
自分が出せないことと顔色を見てビクビクする。
はい、
先ほど言いましたよね、3ヶ月前にお酒を飲んだ、
はい、
お酒を枯れるとあなたの中にリラックスして、そしてもう一つはお姉さんっていう隠れ蓑のがあるから、
はい、
お姉さんの背中から顔色見ながら、あ、ひどいこと言ったかなとふっと隠れてお姉さんの背中に隠れてしまう、そういう心理状態です。実際は違うけどね、はい、心の中はそんな感じであってとしたならば、はい、3ヶ月前に会って今日まで引きずってるわけですから、
はい、
引きずるって何かっていうと、あなた好きなんですよ、お父さんが。
はい。
それを、前は好きでしたけども、今は嫌いっていうことで、自分の中に納得いく方法を持ってるんですけども、
はい。
冒頭に戻りますけど、どうすればいいですかってところに、もう激しい感情があって、
はい。
もっと言うと、あなたの方こそお父さんに言葉をかけてほしいんですね、本当は。
はい。
実家に帰るのもそうなんです。でもお父さんは、はい、いい顔しなかった。
はい。
それを見てあなたは震えた、怖くて、
はい、
何が震えたかというと、あ、嫌われたと思ったんですね、きっと。
はい。
そうですか。
そうです。実家に帰った時に、うん、すごい冷たい顔と声で、なんでいるのって言われてすごく悲しかったです。
うん。なんでいるのでしょ。
はい。
よくなんでそこいるのよっていう時の言葉です、心理。
はい、はい、
え、自分も求めてる内心は。
はい、
本当心の中で嬉しいんです、
はい、
いなくていい人の時は無視してますから、はい、飲んでいるのっていうことによって自分が位置を高くして、
はい、
で優越感を味わう。でも心の中嬉しい時には飲んでいるのって言うんです、
はい、
であなたはそのお父さんの心が見ることできないですよね、
はい、
そしてあなたはえって顔でしちゃう、
はい、
そしてあなたは帰っていく、
はい、
そうするとずっとなぜお父さんは相方をするんだろうか、何が嫌いなんだろうか、はい、お父さんにもっと優しい言葉が欲しいのにとか、
はい、
そのずっと引きずってきて今日の電話だったんです、
はい、
そのもう一回元に戻りますよ。シンプルにどうお父さんと、はい、接したらいいか、どうですね、はい、あなたお父さんが好きですか嫌いですか。
好きです。
そうです。そこが自分ではっきりと好きか嫌いかが分かると、自分が求めているものに対して自分はすごく大事に行動するんです、
はい、で
も自分の感情がもう揺れ動いてると、こんな言葉で帰ってくるのこの人はと思ってね、自分の心と裏肌の行動しちゃうんです。でまた落ち込むんです、
はい、
一番大事なことは私どうすればいいんだろうかとか、どう生きたらいいんだろうかとか、どうって言葉が出た時は自分はしたいのかしたくないのか、好きなのか嫌いなのか、はい、心の底の底を聞いていくと分かるんです、
はい、
今日それを学んでくださいね。そうするとあなたは感情を全部払いのけてしまったら、
はい、
無意識の中で私はお父さんの何かを求めていたんだってことは分かりますか。
はい。
で実家に帰るとき、私はただ帰ってあげてるんじゃなくって、なんか自分の中で寂しさがあるのかなとか、自分が求めて実家に帰ってることもまたこれ認めることなんですよ。
はい。
親関係で気まずいときは、
はい、
お父さんこれ昔食べたよね、これ好きだったよねっていうね、
はい、
この子が お父さんのずっと昔のことを覚えていてくれたっていうことが、お父さん大好きって言葉なんですよ。
はい。
実家帰りたいなと思った時に、100円、はい、200円でいいんです。300円でもいいんです。お父さんの好きなもの、あるいはおばあちゃんなんか好きなものありますか？
はい。
何？
おはぎ。
おはぎ？
はい。
へえ。それお父さん？おばあちゃん？
お父さんです。
もう最高じゃないですか。そしたらね、こんなにビクビクしたり、お父さんがなんでっていう言葉はお父さんの口癖ですから、
はい、
一回勇気を持って私に言ったことを騙されたと思って、
はい、
もしかしたらお父さんとの心の橋がつながるかもしれない。心の糸かな、はい、それはおはぎをいっぱい買っていかないで少なく買っていって、
はい、
でお父さんの机にポンと置くんです、
はい、
あなたは多分お父さんがどうするかなって顔色見ちゃうでしょ、
はい、
すぐに台所に行ってお茶を用意するんです。急須に入れて、
はい、
で黙ったよお父さん食べてって言うんです、
はい、
その時お父さんはんっていうだけで何も知らないと思いますよ。だけどあなたが求めていた眼差しはかけてくれます、
はい、
そしてお父さん自身が私の好きなものをこの娘を覚えていたんだってことが分かるんです。要するに愛はね、はい、言葉じゃないんです。あなたのはいろいろなこと覚えてますよ。隠ることも覚えてますよ。それを相手に何気ない形で伝えることが愛なんですよ。
はい。
ほら、こんなに愛している、こんなにお金あげるってのはね、愛じゃないんです。
はい。
私に要求を満たしてほしいっていう取引なんですよ。
はい。
あなたはこれから恋愛すると思いますけれども、自分が好きだと思った時に、相手も好きですよ。
はい。
それを売り込みしてしまって、相手が重荷になるの。
はい、
あなたがお父さんをこれだけ思ってるんです。怯えて自分が出せなくって、
はい、
ね、そしたらあ、私もそうだけどもお父さんも似てるんじゃないかなと思うことです。
はい。
どうですか、難しいですか？
難しいけど分かります、
うん、でやってみる。
はい。
だって今私言ったのは会話しなくて済むんですよ。
はい。
おはぎ置いといて、
はい、
そしてお茶入れて黙ってればお父さん必ず喋ります。
はい、
それはできます？
はい。
きっと私はうまくいくと思うんです。今日はあなたの心とお父さんの心を一本に絞ってお話しました、はい、あとはちょっと加藤先生にまとめていただきますね。
はい。
あのね、どうっていうことをね聞く人、はい、みんなね安易な解決を求めてるんです、
はい、
ところがどうって聞くことっていうのはそう簡単に解決できることじゃないんですよ、
はい、
なぜこのどうという言葉が難しいかというとね、
はい、
本当に求めてみることは何かということをあなた自身本人自身が気づくことを拒否してるんです、
はい、
だけど今大原先生との話の中であなた気づきましたから、
はい、
最初のうちは父は嫌いだって言ったけど本当は好きだ。そうなんです、はい、なんで物事がね解決できないかっていうと意識で嫌い無意識で好き、この場合に大抵嫌いって意識の方を言うんです、はい、だけど本質は無意識なんです、
はい、
これで全てうまくいくはずです。
頑張ります。
頑張って、
うん、素晴らしい家族になると思います。
はい
はい、失礼いたします。
ありがとうございます。
もしあなたがありのままの私を愛してくれたら私はもっと幸せになったろう。デビッド・シーベリー。